エンディングのコーナーでございます。こちらでは、前回行いましたマンスリーシネマトークと、それから、次回行いますマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2016年の10月の2日日曜日18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸栄町にありますカフェガトファボリさんで行いました。お題映画はハドソン川の奇跡でございましたということで、今回は3人とも参加しまして、
はい
はい、作品をまあもちろん見たわけですけれども、まあ、トークにね、ご参加いただいた方とはまあお話をさせてはいただいたんですが、ポッドキャスト用にですね、また簡単に、触れていきたいと思いますが、じゃあ、まこちんからいきましょうか。
はい、いや、もう素晴らしかったですね。
うん、
もう大好きです。
はい、
はい、はい、もうなんか久しぶりに聞いたな、そういうの。あんまり大好きですとか言わないんじゃないですか。
ああ、いやでももう今年のもね、5本の指に入るのではないかなぐらいのテンションがね、はい、高くなった作品ですね。
うん、
よくレビューとかで見るのが、その、うん、主人公の機長のプロフェッショナルさと、
うんうんうん、
あとイーストウッド監督のプロフェッショナルさをちょっと引っ掛けて、
うん、
こうね、紹介してる人とか結構多いんですけど、まあ、僕もそういう人の一人で、イーストウッドの映画監督としての、
うん、
こう絶妙な判断が、
うん、
もう絶妙というか素晴らしかったです。
うんうん、
まあ、特になんですけどラストシーンですね。
うん、
ラストシーンが主人公の言葉では終わらないんですよね。
うん、そうですね。
はい。っていうところが、もうすごい僕的には渋いなって思ってて、
うん、
こういうストーリーだと、まあ英雄じゃないですか、
うん。
すごい肩を入れてしまうというか、すごいもうドラマチックにこう描いてしまいそうなところなんですけど、うん、結構その被写体との距離感があるんですよね。
うん、
割と冷静にクールに描いてて、そういうところもね、いいと思いましたね。
なるほどね。
うん。いや、もう大好きです。
うん。
はい。
はい。
あゆみさんは？
大好きです。もう、IMAX って2D で見たんですけれども。
エキスポシティで。
あ、そうですね。
はい。
エキスポで見ました。で、もう素晴らしくって映像が、
うん、
まあ、IMAX 以外で見てないんで、その比較できないんですけれども、
はい。
飛行機に実際に乗ってるみたいな感覚になって、
うん、
音とかもすごいし。うんうん、ゴーゴーゴーってなって、で、なんて言うんだろうな、その、トム・ハンクスの揺らぎみたいなのが描かれてるのが、すごくいいなと思って、
うん、
この自分がやったことって正しかったのか正しくないのかみたいな。
うん、
で、PTSD とかになって、迷ったりとか、
うん
うん、あとは、その揺らぎで言うと、一瞬の迷いがあったからこその、みたいな。
うん、
ところもね、
うんうんうん、
これはちょっと見た人にしかわからないと思いますけれども、
はい、
結果だと思いますので、
はい、
そういった点も良かったと思います。
うん、
イーストウッドは素晴らしいですね、やっぱ。振り幅が広い監督だなと、これシネマトークの時にも言ったんですけど、
うん、
まあ、アメリカンスナイパーもそうですし、ジャージーボイドも大好きでしたし、
うん、
本当にいろんな作品が撮れる監督だなと思って、
うんうん、
今後も楽しみだなというところではありますね。
まあ、今後ね、何本見られるかっていうのが分かりませんけど、
なんかできる限り撮り続けてほしいなとは思いますね。ね、
86ですか。
すごいな。
これを撮れるのがいいですね。IMAX とかに挑戦してるのもいいですしね。86歳で。
うん、まあ、そうですね、
うん。普通の上映でしか見てなくて、うん、IMAX まだだわっていう人はぜひ IMAX に行っていただきたいなと思います。
ね、見れるところにお住まいの方はね、
うん、
まあぜひともっていう感じですかね。
はい。
うん、
じゃあ、ペプさんは？
はい。大好きです。
珍しく全員が大好きです
から、入りました。
まあ、ちょっとね、トークの時にも言ったんですけど、
はい、
まあ本当にもう、文句のつけようがない作品やと思いますね。
うん。
うん。それぐらい素晴らしくて。で、その、アメリカンスナイパーの時もあったんですが、
はい、
その、イーストウッドは、やっぱり映画っていうことをあまり過信していないというか、
うん、
うん。映画というものにあまり大きなものを背負い込ませないようなところがあるんじゃないかな。
うん、
あくまでも娯楽作品として、鑑賞できるように、重いテーマであってもしてるんじゃないかなっていう、特に近作なんかでは特にそれを強く感じてて、
うんうん、
で今回もやはりその ハドソン川の奇跡というタイトルで実際に起こったことも奇跡的な出来事ではあるんだけれども、うん、ことさらその重く描くというよりは、うん、むしろ喧騒の中で、まあ、先ほどあゆみさんが言ったような機長のその心の揺れ動きであったりとか、うん、あるいはその周りでじゃあ実際にはどうやったんやということを、まあ、調べる仕事を生業としている方々の動きであったりとか、うん、そういったところも含めて、あとまあもちろん町の人たちですよね、うん、町の人たちの描き方っていうのも非常にスマートで、
うん、
まあ本当、まあ、ケチのつけようがないなというふうには思いましたね、うん、特にあの最初の、シーンで、タクシーに乗り込むじゃないですか、
うん、
で、あなたのやったことは素晴らしいよみたいなことをタクシーのうんちゃんから言われるんですけど、あの方が中東系なんですよね、
うん
うん、
その辺もやっぱりあの明らかに、まあ、9.11 の後に起こった奇跡というものを、
うん、
その誰が認めてんのかっていうところのね、うん、部分も非常に、まあ、スマートに、これ見よがしじゃなくてスマートに見せてるっていうところが、まあ素晴らしいなというふうにやっぱ思いましたよね。
うん、
で、まあね、あとマコチンが言ってたように最後の締めくくりの切れ味のね、うん、鋭さっていうのもすごいし、まあね、作品も非常に90何分ですか、3分ぐらいですか、
うん、短いです
ね、なタイトに仕上げているけれども、
うん、
物語のメインは別に墜落にあるわけではなく、
う
ん、その後の話にメインを置きつつ、でも観客には飽きさせないように、
うん、
何度もそのあたりのところを手を変え品を変え見せていくというところもですね、
時系列シャッフル系、
そうですね、まあ、あと、まあ、もちろんそれがそのね、悪夢であるのか、
うん、
それとも実際に起こった出来事であるのか、
うん、
あるいは録音素材であるのかっていうようなところをですね、うん、非常に巧みに織り込むことによって、ただの繰り返しにしていないっていうところも素晴らしいなと、
うん
うん、もう本当に何も言うことがないというのはこのことかなというふうに思いましたね。
トム・ハンクスが重い事故のことを思い返すシーンの描き方がすごすぎて、
うん、
そこを一緒になってすごい集中してみて、
うん、
で現実にトム・ハンクスがハッて思うシーンとかで一緒にハッてなります。
ああ、そうですね、うんうん、ちょっと息つくことができるみたいなね、
は
い、
そうそうそう、
うん、息がこう詰まりそうになるところがね、
バランスとかもすごく上手だなと思
う、うん
うん、
まあまあ僕もね、 IMAX エキスポシティの IMAX で2回見たんですけど、はい、
うん、
まあまあ素晴らしかったので、まあやっぱりね、 IMAX で見てしまうと他でなかなかね見るという気持ちになれないっていうのが正直なとこなんですけど、まあぜひともね、まだご覧になられてない方がいたら、はい、ご覧になっていただきたいなと思います、うん、では、マンスリーシネマトークではですね、どのようなお話をさせていただいてたかというのではこの辺りで少しお聞きいただきたいと思います。どうぞ。じゃあ次の質問に行きたいんですけど、15分ほどあるんで、最後にそのまあ一応アーロン・エッカーと副機長の言葉があって、一旦まあ幕はそこで終わる、でロールが始まって、実際の本人映像っていうのが出てくるんですよね。で、まあ、そこでそのひとしきり、まあ、そういうのがあって、まあ、奥さんも出てきてとか、乗客との話もあってとかっていうのがあるんですけど、まあ、あのシーンは、あの映画に必要だったかどうかっていうところ、皆さんの好みですねを聞きたいと思います。あれは必要だったよという方は A、 いや、どうやらいらんかったんちゃうのかなという方は B で答えていただきたいと思います。
映画自体にあんま乗れてなかったから、
そう、あんま言わない。
どっちでもいい。
確かに。そりゃそうや。
そりゃ
そうです。あってもなくても。
あ、そういう。私は、実際の映像すごくいいなと思ったんで、あそこでものすごく、それまで映画ももちろんリアルだったんですけど、本当に現実感が増すなって思って、
うん、
で、みんな笑顔なのがやっぱり全員助かったからなんだなっていうことが、全員助かりましたみたいな感じじゃなくて、説明があまりなくてもうまく表現されてるなと思ったので、やっぱ機長がものすごくなんかいい人そうだなと思って、そういうのとかが見られてよかったなと思いました。
まあ、いいにしたんですけど、主な理由は、その機
機長本人が見られたっていうことで、あとはなんか最初その本人っていうのはまあ見たら分かるんですけど、うん、本人たちっていうのはなんかどっかこれもこう演出じゃないかぐらいちょっとできすぎた感じで、なんか見るからにそのなんかアメリカのカメラでありそうだなって思う、一瞬これももしかしたらあの作ってある映像なのかなって一瞬どっかで思うぐらいちょっとなんかできすぎてるかもちょっとあったので、ここでちょっと不思議に思いつつも、まあ、あ機長こういう人だったんだっていうのが見れた点では A、ちょっと B が見えつつの A かなって思います。少しの違和感はありますね。
それでは次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回は2016年の11月の13日の日曜日、18時半から20時まで。場所は、いつもと同じ神戸栄町にありますカフェ、ガトーファボリさんで行います。お題映画はジュリエッタでございます。
うん。
ジュリエッタといえば、
はい。
ペドロ・アルモドバル監督の、
ですね。
最新作でございまして、
うん。
まあ、あえてどんな話かっていうのは僕は、未だに情報は入れてないんですが、
そうですね、
入れてないです、入れてないです。はい。もうアルモドバルの新作ということだけで見に行ったろうかなと、
そうですね、
いう感じで、はい、もう余計なことはあんま考えずにね。
アルモドバルって何々見ました？
最近で言うと、I'm so excited と、それから私が生きる肌、
うんうん、
このあたりは劇場で見てますね。
うん、
うん、あとなんやろな、劇場で見たのはそれぐらいかな。
うん、
確かにトークトゥーハーが好きな。
ああ、トークトゥーハーは私スクリーンで見ましたね。
おお、そうですか、
うん、
あれって何年ぐらい前の作品ですかね。
あ、でもパルシネマさんで見たんで、そのリバイバル動
画って。あ、なるほどなるほど、そういう
オルベールと日本立てやったかな。
うんうん、
はい、
まあそういう機会があればね、やっぱりぜひとも見たいなっていう感じはありますが、
うん、うん、
まあ非常に個性的な作品を撮られる監督さんでありますし、
はい、
やはりスペイン語でこう映画がね、セリフを聞いたりとかすると、うん、やっぱり独特の感覚ってなんかあるじゃないですか、
うん、
スペイン語の映画ならではの何とも言えん感じ、
うん、わかります
ね、
うん、
スペイン語かわいいです
ね、うん、わかるわかる、そうそう、なんか響きいいですよ、うん、
でもなんかちょっと緊迫した場面で起こられる会話のなんか不穏感みたいなのがすごい、英語とかよりもやっぱ耳なじみがない分だけよりなんかちょっと身近に感じたりとか、
それでも恋するバルセロナってウディアレンの映画って、あの人スペインの女優の、
ペネロペ
がめっちゃ怒るシーンとかのスペイン語とかめっちゃ良かったです
ね、うん
うん、
まあアルモドバルの新作ということで注目している方も多分たくさんいらっしゃると思うんで、
は
い、ぜひともですね作品をご覧いただいて、こちらはレギュラー回でございますので、
はい、
賛否は一切問いませんので、
うん、
はい、ご覧になられたということだけを条件にですね、
はい、
ぜひお集まりいただけたらなと思います、
はい
はい、
その前の週の
オープニングで紹介した、ここでも言うときましょうか、
シングストリートの番外編の回も、
はい、
11月の6日日曜日の6時から7時、
はい、
ガトーファボリさんでやります、
はい、
こちらは、シングストリートが好きな方に集まっていただいてということなので、
はい、
こちらも参加の申し込みとか参加費はいりませんので、
う
ん、
そうですね、当日のお茶代のみでございますので、はいはい、これはもう通常のマンスリーシネマトークと一緒ですが、
はい、
開始時間だけが違いますので、
はい、
お間違えないように、18時からが、はい、番外編の11月の6日の日ですね、うん、はい、18時から、
はい、
でレギュラー会は翌週の11月の13日の18時半からと、うんうん、はい、なっておりますので、
はい、
ぜひとも、もうどちらもね、ご参加いただけたら、これはありがたいですが。
片方だけでもいいですし、どちらもでもいいですし。
とにかくね、一回来ていただいたら、うん、なんとなくこう雰囲気でつかめると思うんですよ。
うんうん、
なんか行きたいけどなぁ、みたいな感じに思ってくださってる方がいらっしゃるんやったら、うん、まあ、とりあえずどっちかだけでもね、一、
うん、
回来ていただいて、雰囲気見ていただいてね、うん、判断していただいたらいいかなと思いますので。
はい。
うん、はい、
シングストリートの方は集まらなかったらどうしようという心配があります。これを聞いているシングストリートの皆様はぜひお越しください。私が企画したやつなんでね、人来なかったらどうしようっていう心配、うん、
ですね、はい、
はい、
まあ逆にね、その シングストリート好きな方限定にすることによって集まってくださる方がよっとしたら増える可能性もありますし、うん
はい、
ね、まあ、そんな方はまたあの雰囲気掴んでね、
はい、
またレギュラー会の方にもお越しいただければと思います。
は
い、
まだあゆみさんがどういうことを喋るんかなみたいなね、
うんうんうん、
ところでも来ていいんじゃない
ですか。あ、そうですよ、もちろんね。
まあ、好きっていう前提はもちろんあるとは思うんですけど、はいうんはいね、
この狂人がね、何を喋り出すんかなと。
そんなハードル上げないで
ください。いや、ちゃいますよ。だみんなが狂人である必要はなくて、うん、そういう人がいますよっていうね。だから、どれぐらいの話をしてくれるんかなみたいな感じで、気軽に来てくださったらね。
愛をね、共有する場じゃないですか。
そうそうそう。
そういう。
狂った、私は。
偏愛ぶりをね。
まあ偏愛っちゃ偏愛ですよね。
偏愛すぎますよね、
うん。
今年本当にこれを超える作品に出会えるんだろうかという不安もありますね。
もうあんまりないですからね。もう10月も過ぎちゃいましたんで。
出ないんじゃないかなとか思う。
この2ヶ月で出るとしたら、もうあとはスターウォーズローグワンぐらいじゃないですか。
ですよね。そうそうそう。
あなたにとってはまだメインイベントがもう一つ残ってますからね。
そう、それちょっとアンドモアで今話そう
と。そうですか。
はい。はい
じゃあ、続きましては、はい、アンドモアのコーナーに行きたいと思いますが、
はい、
何かお話ししたいことございますか、
はい、ローグワンですか、
はい、予告が公開されてしばらく経ちましたけれども、
うん、
映画館でこの間予告初めて見たんですよ。
あ、そうですか。
めっちゃ嬉しいですね。
ローグワンって何なんですか。
ほら、またスターウォーズ見てないんでしょ。私があんだけリ
スナーに。まあ見てないですよね、
は
い、
ローグワンはですね、エピソード3とエピソード4の間の話ですね。
ほうほうほうほう。じゃあまあ番外編みたいなことなんですか。
そうなんですよ。初めてスターウォーズでスピンオフが公開されるんですよ、映画としては。
そうですね、
はい、
うん、映画としてはアニメではありました。
アニメがね、めっちゃ面白いんですよ。3と4の間の話で、スターウォーズレベルズっていう、反乱者たちっていう日本語の題なんですけど、
うん、
CG アニメみたいなのやってるんですけどね、
うん、
CG アニメやからって舐めてかかったら偉いこと。
いやいや、舐めてないですよ。
めちゃくちゃ面白いんですよ。これ本編より下手したら面白いかもぐらいの勢いで、
うん、
キャラクターの造形とかもね、めっちゃいいですし、
うん、
ストーリーも映画さながらで、なかなかアメリカで視聴率 50% ぐらいあるらしいです。
50% ってすごいですよね。
国民の半分が見てるっていう。
ほんまかよって感じしますけどね。
うん、なんかで読みましたけどね。
うん、
で、ローグワンは、まあ、それというか、同じ感じでスピンオフなんですけれども、
うん、
エピソード4は見てますよね。最初に、一番最初。
ああ、はい。
レイヤーが最初 R2D2 のところにつけてオビアン・ケノービーって言うじゃないですか。
うん
はいはい、あれ、デススターの設計図を盗んでるっていう話から始まるんですけど、まあどうやってその設計図を盗んだかみたいなエピソードになるわけですよ。
うんうん、
エピソード4に繋がってくると。
はいはい、
そして、3と4の間なんで、若かりし頃のダース・ベイダーも出てくるという。
そうですね。うん、まあそこが多分一番のあれじゃないですか。うん、
はい。
うん、
もうね、スターウォーズ本当に大好きなんで、
うん、
楽しみでしょうがないですね。
うん、
また公開の日に祭りみたいに見に行こうと思ってますよ。
そうですね。
福さん行きますよね。
まあ行くでしょうね。
なんであんま乗り気じゃない。
いや、違いますよ。乗り気じゃなくて、その仕事をだからね、僕の場合はどうやって都合をつけるかっていう。
フォースの覚醒の時めっちゃ早かったんですよ。
とか言いながらってやつです
か。そうそうそう。うんうん、私より早く着いてたから。
うん、
だから
いや、まあ、あれもだいぶ頑張ったんで。そうね、仕事量と、12月でしょ、うん、?12 月ってやっぱ忙しいじゃないですか。うん、どうも皆さんそうやと思いますけど、うん、まあ、そんな中でですね、
うん、
しかもね、エピソード7に関して言えば、その上映がもう決まってるわけですよ。うん、ピンポイントで決まってるわけですから、うん、そこに間に合わせようと思ったらですね、うん、これなかなか大変やったっていうのがあるんで。
今回でも、そんなに盛り上がってないですよね。
まあ、スピンオフやからっていうのはあるんちゃいますかね。うん、やっぱり、ね、いわゆる生死というか、
うん、
まあ、本筋の流れがやっぱり一番盛り上がるとこではあるんで、
うん、
まあ、それは来年あるんでね。
うん、
なんかまあローグワンはまあどんなもんかなっていう感じですけど。う
ん、なんかローグワンもなんかお父さんと娘の話が重要であるみたいなのが載ってましたよ、雑誌に。
あ、そうですか。
だから、なんか、なんていうの、その、はぐれ者みたいな意味があるらしいんですよ、ローグって。
ああ、
主役のフェリシティ・ジョーンズのことを言ってローグワンっていう意味もあるし、
うんうん、
スピンオフとして一作目だからローグワンっていうタイトルにもしました、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん、監督のね、 インタビューがなんかの雑誌に載ってました。
なるほどね。
はい。
尺はどのぐらいですか？
わかんないですね。何分ぐらいなのかな。120とか140ぐらいじゃない
ですか。適当やな。めっちゃ適当やな。
だってアメリカでも公開されてないから。
まあもちろんね。あ、もちろんそうです。
すいません。
日米同時なんで。
うん。
あ、もうなんかだから時間とか、あれ6時半だったじゃないですか、フォースの隠す時。
でしたね。
今回どうなるのかなと思って。
ねえ、その辺も気になる、
ね。だってあれ10月ぐらいに売ってましたよね、すでに座席の券。違いましたっけ？
ああ、そう
です。2ヶ月前に発売とかですよね。
う
ん、
そうそうそう。
でもなんかそんなこともなさそうだし、
うん、
それだったら仕事休んで朝一の会とかで見たいですよね。
それやったらみんなと行けないじゃないですか。
ああ、そっか。
仕事休んで。
まあまあ、それ行ってから2回目みんなで見るっていう手もありですよね。
ああ、でも新鮮さが失われますよ
ね。まあもちろんね。うん、まあみんなで騒ぐか、一人で先に見るか、どっちか、
うん。みんな休めばいいんじゃないですか。
いやいやいや、無理です。無茶言わないでください。
もうめっちゃ楽しみですよ、で
も。いや、楽しみですけどね、もちろん。
ぜひぜひ、
うん、
スターウォーズ。
まあまだ先ですけどね。
あ、それでも2ヶ月、まあ、ローグワンなんかまだまだやって思ってませんでした。
いや、まあ、まだまだやとは思ってましたけどね、もう10月もね、過ぎちゃったんで、うん、もうあと11、12、2ヶ月
ですからね。去年、1年前から予定を開けとこうって言って、
うんうん、
予定を開けて、来年もだから12月の同じぐらいの時期
開けて。多分、もうずっと12月に公開されると思うんで。そう
そう、エピソード8、
うん。
まあ、エピソード8の方やっぱ楽しみですけどね。
まあね、
うん、
先に進む話なんでね。
うん。うん、でも、ローグワンも続きますよね、多分。
いや、続くんですけど、まあ、過去の話じゃないですか。
あ、
うん、だからね、どうこう精神に結びつけていくかみたいなところが重要になってくるんで、
うん、
まあまあその辺はどうなのかな。
クローンウォーズってもう一個のアニメがあるんですけど、
うん、
2と3の間ですね、
はい、
それに出てくるキャラクターとかがローグワンに出てくるらしくって、
お
でクローンウォーズ私途中からしか見てないんでちょっとやばいなと思ってるんですけど、
う
ん、
なるほどね。
まあ、今更でもめちゃくちゃいっぱいあるんで見えないしどうしようってなってます今
なかなかね、うん、そこまでね追いきの難しいんで、まあ、せめて映画だけはね、うん、まあ、見といた方がぐらいの感じですかね、
うんうん、楽しみだな
っていうかこれあの11月も配信あるんで11月も同じような話をね
今憂鬱になってた
し、そうでしょ、うん、もうあと1ヶ月ですよみたいな話に、ね、なりかねへんじゃないですか。
12月とかもっと、あ、1月の配信か、
と、ね、
3ヶ月ぐらい連続で
もうげんなり、ね、もうすでにげんなりしてますからね、まこちんは
早いなって、
うん、
1年早いですよね、あの去年、
そうい
う盛り上がるのが早いなってことですね、
出すのが早いっていう、
ああ、そうい う
こと
ね、まあでもスターウォーズですからね、やっぱ祭りですよもはや、
うん、まあね、
うん、盛り上がらないではやれないです
よ。マコチンは何かありますか？
いや、なんかじゃあちょっと僕も祭りごと作りたいな。
祭りごと、
祭りごとというかそのスターウォーズ12月解禁みたいな。
じゃあスターウォーズ見ればいいやん。
まあでもね、それは今となってはなかなか難しいです
からね。なんか仲良くなれへん。
いや、そんなことないですよ。仲良くはなれると思いますけど、ただ、その復習量がすごいたくさんになるじゃないですか。
そうです
ね。うん、
4、
5、6、1、2、3見て、
まあ、確かに7見て。そうですよ。7は見なくても。
まあ見なくても、ストーリー的にはいいんですけど、まあまあでも一応見といた方が、みたいな感じになるじゃないですか。
そうですね。
うん。ならまあ、結構量多いんで。
そっか、今回初めて見る人やったら、両方見ないといけないから、さすがに大変ですよ。
ちょっとね
追いつけるかなっていうところです
ね。ねえ、まあ好きな人はもう見てるじゃないですか、
うん、
今見てない人は多分あんまり好きじゃないとか興味ない人なので、そういう人にその重労働を課すことが果たしていいのかどうかっていうことなんですよね。
押
し
付けは良くないですからね。今言ってめっちゃ押し付けてますけど公共の電波に乗せて騙されたと思って一回見た。
いや、でもちょっと見たんでしょ。
あ、そっか、
そうですね、4と5ぐらい、ね、
5ちょっと、5はちょっとぐらい
で、5とかめっちゃ面白いのにあれ見てハマらんかったらもう無理かもしれない。
いやいやいや、それを決めつけるのもまたねどうかなと思うんで、時期とかね、その見た時の環境とかにもよるじゃないですか。
あの確かに良くはなかったです、ね、
そうでしょ、
環境は、
うん、じゃあやっぱ
だからまあなんかのやっぱり機会でこうね、みんなで見るとかね、そういうことがあれば、多分、踏ん切りもつくと思うんですけど、一人で見るのはやっぱなかなか難しいでしょ。
副音声みたいな感じで横について解説しながら見た
いです、ね。ああ、でもそれ面白いですね。
でも、一回目とか集中できないよね。
うん。
そう。
副音声はやっぱ二回目以降ですからね。
DVD で副音声で、特典みたいなついてる時あるじゃないですか。
うん、あります
あれ、レンタルした DVD とかだったら、もう一回見たりとかしますか？
あ、 まあ、レンタル僕あんましないんで、
うん、持ってるやつやったら見ますけど、うん、レンタルで借りた時にああこれ解説聞きたかったけど返さなあかんみたいな。
まあまあその期限があるんでね、うんうん、あとまあレンタルには特典がなかったりする場合もあるじゃないですか。あ、まあ、それが嫌なんで、まあね、星の買い取りで、うんうん、買い取りでというと普通にソフトを買う場合が多いですけどね。
はい、うん、楽しみなこと作ろうかな、なんか
映画で、
うん、
うん、なんか、
ま、待ち遠しいんですみたいな。
ハリーポッターとか見てる？
ハリーポッターも途中までしか見てないな。
あ、でも次のやつはあの、
もっと出るんですか？
いやいや、あれですよ。
あの、ファンタスティックビースト。
ファンタスティックビースト。
あ、やばくないですか？ここ見ました。
また、また持っていかれた。せっかくマコチン用に話しよう思ったのに。また持っていかれた。
好きなもん多いっすよね。
あれはでもね、あの、はい、多分ハリーポッター全部知らなくても大丈夫やと思うんで。
マジですか？
面白そうですよ、う
んうん。めっちゃかっこよかった、うん、スクリーンで見たら。
うん。あれはちょっと楽しい。予告は少なくともよくできてるんで、
うん、
で本編あのちゃんと原作者が脚本を書いてるんで、
う
ん、
そうそうそうそう、だから出ますよね今度、
うん、
あの、
で、それ、あの、新しい番外編なんですか？番外編
という番外編というか、まあスピンオフというか、前の時代の話なんですよそれも。
ほうっていうことは、
本は後ですよね、ハリーが大人になった、ハリー
の方の話、あ、本はね、うん、あのファンタスティックビーストは、はい、あのハリーよりも前の時代
の話、
うん、
前の時代。じゃあハリーポッターとかは出てこないってことですか？
うん、ハリーポッターはまだ出てこない、うん、
はあ、
うん、
じゃあホグワーツでしたっけ、ホグワーツ
はある、はあ、でダンブルドアが出てくるんだけど、うん、はい、校長ではないという。
なるほど、ああそれ面白そうですね、
うんうん、それぐらいやったら大丈夫そうでしょ、
うん、
うん
うんうん、
しかも一作なんで、
うん、
まだ今回初めなんで、
ね、
これのこの波に乗っとけば、
そうですね、
うん、
次
あれ
ってシリーズものになるんですか？
なるでしょう多分。
ああそうなんですね、
シリーズものを追うっていうのもね、なんか面白いな。
ああジェイソン・ボーンとか私一作も見たことなくて、
あ、
新しいやつやるじゃないですか。
今やってますね。
始まりました
よね。はい、始まりました。
なんかもうついていけないですね、
うん、
まあね、あれもだから結局前の作品が3つあって、
うん、
その間に一応あのなかったことにされてる1作もあって、
あ
なので、まあ、全部見るとしたらなかなかの時間なんでね、
うん、
まあ、これもまあ難しいのかなっていう感じしますけど、
うんうんうん、ペットさんは、
はい、ですね、僕はまず一つ、前回の、君の名は、
はい、
あのグッドで紹介した時に最後の方で、小中和也監督の星空の向こうの国っていう作品を昔テレビで見て、はいはい、でソフト DVD にはなってるんやけど、うん、廃盤でプレミア価格がすごいついてるんで買えなかったんで見れなかったんですよ、うん、みたいな話をしたじゃないですか、
はい、
で持ってる人いたらご一報くださいみたいな話をして、別にいやいやいやそれは来てないんですけど、はい、昨日ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルが放送がございまして、
はい、
でそれのオープニングのトークを聞いてたらですね、先週だから昨日じゃなくてその前の週に、うん、三宅龍太監督がゲストでコーナーで来られてたんですよ、
うん、
で、放送終わりに歌丸さんと三宅さんが話をしてた時に君の名はの話になって、
うん、
そういえばっていうことで三宅監督がこの作品知ってますかって歌丸さんに紹介したのがこの星空の向こうの国だったんですよ、で小中和也監督の作品でこうこうこういう作品でみたいな話をしたら、うん、あれそれって君の名はにめっちゃ似てませんみたいな話になってっていう話になって、うんうん、で歌丸さんは見たことなかったから見ようと思ったら、あのすごいプレミア価格がついてると、
うんうん、
そこまでは僕と一緒なんですよ、
はい、
でどうしようかってなった時にでも紹介してもらったから見ないと気持ち悪いからっていうことでそのプレミア価格で買ったらしいんですよ、で見たっていう話をされてて、
はい、
おおと思って、
はい、
僕はあのね先月の段階でそういう話を、はい、
あ
私薄いいやいやいや薄いね記憶をもとに、うん、君の名はと似た話やったんちゃうかなどうかなっていう話をしてたんで、
うん、
で実際にあの見たら、まあ、冒頭部は結構あの似たような話やけど、うん、まあ、後半やっぱり大きく変わってきてみたいな話をされてて、うんうん、あそうやったんか、でも本やっぱりそうなってくると僕も、うん、本筋の話というか、もともと好きやったその星空の向こうの国が見たいなっていうふうに思いましたが、やっぱ高いんでね。
アマゾンとかってことですか？
そうそうです。
いや、歌丸さんが買ったんやったら、うん、さらに高いやつになってるってことですよね。
多分もう、だから最安が落とされて、
ですよね、
次に高いやつが多分今リストアップされてると思うんですよ、うん。
で、もしかしたらリスナーの人で買ってる人とかもいるかもしれない。
可能性もあるんで。うん、そうなるとまた高くなってるっていうことになるんで、それ以前にまあもうソフト自体をその見つけることがまずないので、 重ねてお願いしますけど、もしですね、ご覧になってもお持ちの方いらっしゃったらですね、ぜひ私までご一報いただきたい。
頼るじゃないですか、ね。
頼りますよ。それはもう、これがポッドキャストをやってる利点ですからね。
ポッドキャストに頼んで、ね、誰がどこで聞いてるか分かんない
ですから。そうそうそう、もうダメ元でも言うとかんとね、これ、うん、っていう話なんですよね。で、ダメ元という話で、つなげるのは大変恐縮なんですが、これも前回にお話しした、ジ・インタビューという、
はい、
映画、コメディ映画がですね、公開されないのはなぜだということで、はい、ぜひとも日本でソフト化してくれという運動をされている方がいらっしゃいますよという話をさせていただきましたよね。はい、で、その方がですね、一応前回500人の署名を一つの目安にして、うん、運動されててって、もうちょっとなんでちょっと皆さん後押しお願いしますみたいな感じで僕もポッドキャストでも言いましたし、あとツイッターとかでもリツイートとかもしてたんですが、500人突破したということで、一応ソニーピクチャーズさんの方にアプローチを再度かけられたそうです。そうしましたが、まあ結論から言うとダメでしたという話なんですが、この文面をまず読みたいんですが、私どものソニーピクチャーズ日本支社は米国本社が配給した全ての映画を日本で配給するわけではございません。日本も含め海外各国地域ではそれぞれの市場環境等を鑑み配給する映画を判断しています。お問い合わせの G インタビューにつきましては、ご希望に添えず申し訳ございませんが、ブルーレイ DVD の発売及び配信の予定はございません。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。以上回答とさせていただきますと、こういうお話だったそうです。はい、これで別に諦めてるわけではございませんで、うん、引き続き、署名の方は継続して、募集をされております。で、次は一応1000を目標にされておりまして、ただですね、ソニーピクチャーズに、話を持っていっても、まあ拉致が開かない可能性もあるんですね。
あ、確かに。
で、そういったことをこの方が、アカウントでつぶやかれたら、まあ、いろんな方から反応がございましてですね、アメリカがソニーピクチャーズの配給だからといって日本にソフト化するときに必ずしもソニーピクチャーズでなくてもいいんですよという情報があったらしいです。つまり別のソフト会社がそれを買い付けてソフト化するのも全然ありなんですよということがどうもあるらしく、なので、この1000というまず目標が一つございますので、そこを引き続き募集されている。現在のところ、563人ということになっておりますので、うん、1000まであと437人、この収録の段階でなってますんで、まあ、ここからなかなかね、伸びづらいところではあると思うんですが、うん、まあ、引き続き、こちらのポッドキャストでもですね、この動きが今後どうなっていくかというところも含めて、ご紹介の方は続けていきたいなと思いますし、まあ、なんせ見たいというのがね、一番の原動力になってますし、まあ、この方も全然そういう関係の方ではないのに、まあ、ただ見たいというその熱意だけでね、いろんなことを運動もされてらっしゃいますんで、まあ、それはやっぱり僕もぜひとも応援を続けていきたいなと、まあ、まあ何ができんねんっていう話にはなりますが、まあ、それでも何もしないよりはね、何らかアクションを起こせた方がいいんじゃないかというふうに思ってますので、引き続き、署名の方まだの方いらっしゃいましたらですね、ぜひともご協力いただきたいなというふうに思っております。で、この方がですね、そのタンブラーのページを作っておられましてですね、シネマクティフの前回取り上げましたコーナーの記事に、サイトにもアップしていただいております。
はい、
はい、
マクティフ君がいますね
映画館で映画を鑑賞する楽しさを伝えるべく、京阪神で今見られる作品をポッドキャスト等で紹介するシネマクティフ様、そのボリューム15でザ・インタビューの署名活動を番組内で取り上げていただきましたということで、ツイッターのね、インサートの写真なんかも載ってまして、
はい、
映画ファンは必聴の配信と言えると思います。要チェックでというふうに書いていただいてまして。
よく書いていただいて。
はい。ウェブサイト、それからポッドキャスト。
シネマクティフ、カッコ公式ってます。
青いチェックは書いてるやつです。
非公式はね、ないと思うんですけど。それから iTunes の URL、Twitter の URL というふうにして全て載せていただいております。
うん、
はい。こういうふうにですね、ご紹介の方を逆にね、していただいたりもしておりますので、
う
ん、我々も、まあ、それに応えるという形で、うんうん、今後もこの保護活動に関しては、逐一ね、こちらのエンディングのコーナーでもご紹介していただきたいなと思っております。はい。
うん、
はい、そんなとこですかね。
はい。
はい、
シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは忘れられないシーン紹介です。メールの方はシネマクティフサイトのコンタクトアスからお願いします。ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、LINE と各種 SNS からでも OK です。
今月もシネマクティフのポッドキャストに、最後までお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。